柿崎雄二と
宇都隆の
サムライトーク。
こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
こんばんは、外交防衛アナリストの宇都隆です。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、今夜も美味しいワインに酔いしれながら映画音楽など大人のサムライスタイルでお届けいたします。
はい、今日から6月ですね。はい、早いものです。
なんか、はい、宇都さんがワイン用意していただいたそう
です。ああ、そうか、はい、実は私この前北海道の余市にたまたま行ってきまして、はいはい、今日ご紹介したいのは、はい、テールド余市平川ワイナリーの2024ポンセテールド余市、これでございます。
ここはあの平川ワイナリーさん有名ですよ、
はい、ちょっと私から今日は継がせていただきます。
お願いします。
この平川さんって方がもうすごい方で、はい、あのたまたまなんですけど、まあ乾杯しましょうか。はい、
乾杯。
乾杯。うん、しかもここのワイナリーはあの、はい、ブドウの酒をシークレットにしてるんですよね。
そうなんですよね、
うん、ああ、うん、なんだこのミネラルと酸味も程よいですね。ミネラルしっかりしてますね。
すごいミネラル感がある。
うん、そして なんだろうな、ちょっと酸味のある爽やかなこの果実みたいな感じで、ちょっとレモンとかライム系の感じしますね、
はい、うん、本当だ、なんかレモンっぽい。
あ、いいですね。でこの平川さんという方のこの余市町に、はい、実は今大規模な風力発電が開発されようとしていて、はい、でまあ、平川さんもともと北海道の方じゃなくて20代の若い頃からソムリエ目指してバックパッカーみたいな感じでフランスに渡って、もう畑の横にテントを張ってそこに住みながら、はい、バイトをしながら学ばしてもらうっていうことをずっとやってきて、でまあ向こうのね本当にあの一流のソムリエとかになられて、はい、で自分でブドウ作り醸造全ての過程をやっぱりお勉強された上で、はい、やっぱり日本で同じレベルのワインを作りたいということでこの余市にあの畑を購入されて、今ここで平川ワイナリーやられてるんですけれども、やっぱりあのブドウの種を事前に知ってしまうと、はい、先入観で皆さんが飲んでしまうから、
確かに、
はい、あくまでもシークレットにして、はい、実際の味で楽しんでくださいということらしいですね、
はい、
うん、
なるほど。あのもちろん品種は非公開ということでは ありませんけども、
はい、
ここははっきり公開されているのは、はい、まあ、白ぶどう全貌にて、全貌というのはあの全部茎もということですね、
はい、
ステンレスタンクで発酵でオリと接触しながら4ヶ月間熟成させていると。だからなんか全貌なのかということはちょっと意外な感じもあったんですけど、
ははは
やっぱり魚介類が似合うかなっていう、合うかなっていうようなイメージはしますよね。
そうですね、
はい、
でもなんか本当にあの爽やかな柑橘の感じと、はい、
うん、
香りがね柔らかい甘い感じがするんですけど、
そうです、
ね、飲むとすごくあのフレッシュな酸と、うん、いいですね、このちょっとこうリンゴっぽい甘みと、
あの絶対1種類じゃないと思うんですけど、まあ何種類か、まあ、混浄してると思うんですが、ゲベルトラミネールのような気もしますし、はい、
いろいろあの当ててみてください、
ね、
平川さんにあの今度これ収録しましたらお知らせしますよって言ってあるので、
はい、
ご本人からまたメールで答えが返ってくると思います。
なんか自分ゲベルトのような感じもしますし、ソーヴィニヨン・ブランでソーヴィニヨン・ブランにしてはちょっと、うん、私とゲベルツかな、
私全然わかんない。今までに飲んだことのない、多分だからいろいろブレンドしてるんでしょうね、
はいはい、
で今日これに合わせるおつまみは、
合わせるというかですね、
はい、
あの後藤さんにこのワインをちょっとご用意いただくと思ってなかったんで、
はい、
今日全然別のキッシュを用意しちゃったんですよね。
あ、でも
合うかどうか逆にちょっと試していただければと思うんですけど、はい、
なんか美味しそうなキッシュ、
いわゆる野菜のキッシュってことですね、
うんうん、ほうれん草たっぷりで、うん、
あ、
このキッシュ自体あんまり、
うん、
濃い味付けじゃないから、うん、いいんじゃないですか。
意外といいかもしれないですね、うん、
素晴らしい組み合わせで、うん、
でいろいろ品種なんだろうって探ってるうちにかなり飲んでしまって、
うんうんうん、
あの飲みすぎる前に今夜も参りたいと思います。 柿崎裕二と宇都隆のサムライトーク 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたします。
柿崎裕二と宇都隆のサムライトーク。
改めましてこんばんは、柿崎裕二です。
こんばんは、宇都隆です。
はい、今日はですね、私がお話ししたいテーマですね、
はい、
駄菓子です。
なんか目の前に懐かしいものがいっぱいありますね。
そうなんですよ、いわゆる駄菓子、
はい、
今売ってるもんですけど、
まあね、ちょっと昔ながらのもうよっちゃんいいか、今カットよっちゃんってなってるのか、ニャングドーナツ、ね、ココアシガレットとか、
これ昔からありましたね。
これありましたね、
はい、
あとこのポンポン菓子みたいなのもありましたよ。この人参ポップライスって書いてるけど、はいはい、あとキャベツ太郎でしょ。これはまあ今でもよく、
ね、これもありましたね。さくらんぼって書いてある
サイダーとかね、
無果汁
なんですかね、
餅って言ってたかもしれないですね。
これ餅菓子なんですか。
餅、まあ、あのいわゆる餅菓子かどうか分かりませんけど、子供の間でさくらんぼの餅みたいな、
餅餅みたいな、
はい、
ああでもでんぷんって書いてるからそうなんだ、やっぱり。
おあ、梅ジャムせんべいってあのあれですよ、今あの梅ジャム作れなくなっちゃったらしいんですよ。唯一作られてる方が引退されて。
え、そうなんですか。
いわゆる昔我々が食べてた頃の梅ジャムとは多分品質はだいぶ変わってると思う。
僕これは初めて見た。
ちょっと開けて食べてみます。
あ、食べますか、はい、あの梅ジャム合うかもしれない。え、これは何ですか、このせんべいに。
あ、これはあのあれです、あのソースせんべいだと思うんですけど。あ、
このせんべいにこのジャムをつけて食べるんですか。
はい、はい、あ、ジャムのパッケージも全然変わってる。前は透明なあれだったんですけど。
へー、ちょっと食べてみます、
はい、あ、全く違う、はい、いただきます。
どうぞ。
もう想像の梅ジャムじゃないです。
いや、僕この梅ジャムって食べたことないな。
梅ジャムってあのいわゆる昔あったのはいわゆる梅干し色というんですかね、
赤い感じの、
はい、濃い朱色に酸味の結構効いたジャムだったんですけど、これ透明なんですよ。ピンクがかって透明なんです。
そうですね。
いただきます。
あんまり酸味はないな。あ、味は変わんないですか。
味は当時のものに近いかもしれないですけど、
何ですかこのせんべいは。
あのミルクせんべいですか。
小麦粉と脱脂粉乳、砂糖、食塩。いいですね、このなんか安っぽい味が美味しいですねとかね、ありますよ、ビッグカツとかね。
でもなんかあの、うん、自分たちの子供の頃の駄菓子よりもカラフルになりましたよね。
まあそうかもしれない、うん、うまい棒は今でもありますからね、はい、結構、うん、
これもありまして、昔からのかば焼き、
かば焼き屋さん、はい、うん、かば焼き食べてみてくださいよ。
ちょっといただきますね。
僕じゃあちょっとこの
確かに
さっきのこのさくらんぼをちょっと開けてみていいですか、はい、あったね、これあったね。つまようじ入ってんだよね。これ楽しいですね。これ1時間あっても収録終わんないんじゃないかな。
かば焼き太郎ってこんな味だったんだ。
うん、
どうですか。
こんなんでした。なんか
もしよかったらどうする。
ガムみたいな、はい、グミみたいな、はい、まあまあグミがガミなんですけど。
ああ、なんか、
あ、うーん、
はい、
かば焼き三太郎、
はい、
うん、なんかもういろいろ入ってそうな味し楽しいですね。
そうですね、
うん、
なんかあの子供の頃なんで甘いものに飢えてたっていうのもあるんですけど、
うん、
なんかこういう存在感ですか、この例えばよっちゃん以下のこの存在感が、うん、なんか美味しく感じるんですよね。
あと安さですよね、
はい、
あの本当に安くで売ってたので今いくらするんだろう。結構値上がりしてんじゃないですか。
うん、そうですね。
豚麺なんかも懐かしいね、本当に。
これどうするんですか、これペペロンチーノって
これ見たことないんですよね、ペペロンチーノ。
カップ麺ですか。
多分そのまま食べるんじゃないの。
あ、コーナー2箇所雪って書いてあるんですって。
ラーメンで OK って書いてある。これは見たことないですね。
なんかいろんなのありますね。
この豚麺も一応お湯入れて食べれるんだ。へ
え。あ、これ懐かしいです。あの笛ラムネ。
そうそう、ピーっていうやつ。
ちょっと鳴らしてみます。
ぜひぜひ。
そう、これで鳴らなかったらショックですね。
フエラムネ、あ、ありましたね。これでもパッケージちょっと違うような気がするな、うん、これの飴バージョンもあったでしょ、あのそうそうそうそう。
うーん、確かにかすかになりましたけど。こんなの楽しかったんですね、きっと。
あったあった、うん、あ、懐かしいですね。いやいや、
ココアシガレットってあのちょっと混ぜた感じでタバコに、
そうそうそう、
もして加えてた子供いましたね。
ちょっとあの遠足とかで買っててこう加えた真似してると先生に怒られるみたいなね、うん、
これなんか決してでも美味しくないっていう噂ですけど。
ココアシガレット、チョコレートじゃないんですか。あ、
いや
多分、ね、違うんだ、はい、砂糖、ブドウ糖、デキストリン、ココアパウダーって書いてある。ココアパウダーを要はデンプンで固めたやつなんですね。へえ、オリオン株式会社大阪市江戸川区。
なんか鳴らなくなっちゃいました。
いや、なんかすごくあれですね、ノスタルジックですね。
はい、
昭和ですね。
ちょっと駄菓子でこんなに盛り上がっちゃうというところはあのおじさんの証拠だと思いますけど。まあでも楽しく
そうですね、
いただきました、ありがとうございます。はい、はい、では次参りましょう。
滝崎雄一と宇都隆のサムライトーク。
ではここからは私がおすすめの音楽を紹介してまいります。そろそろね、雨の季節でもありますので、はい、今日ご紹介するテーマは雨にまつわる名曲です。早速ですけどね、1曲目のご紹介したいんですけども、あの1983年の大ヒット曲で、
はい、
小林麻美さんが歌われた雨音はショパンの調べ、
あ、いい曲です ね、
はい、という曲があるんですけど、これ実はあの海外で大ヒットした曲のカバー曲なんですね。
はい、
で元々はガゼボというミュージシャンがいて、はい、雨音はショパンの調べっていうのの原曲名は I like Chopin なんですよ、
はい、
うん、でそれを和訳にしたわけではなくて、この音楽の雰囲気に合うように日本語歌詞をつけたらしいんですね。
はいはい、
で日本語歌詞を作ったのは松任谷由実さんらしいんです。
あ、全然、
うん、ね、
違うんです ね。
ただまあ今日はせっかくなので、はい、日本でヒットしたこの小林麻美さんバージョンではなくて、
はい、
原曲のガゼボバージョンちょっとお送りしたいなと思って、早速皆さんに聴いていただきたいと思います。はい、I like Chopin、 ガゼボです。ガゼボっていうのはこれイタリアの歌手みたいなんですね。
あ、なんかイタリアっぽい名前だなと思いましたけど、
う
ん
う
ん、
で日本の歌手とは全くまあ違うので、
はい、
あの日本はもうイメージでね、雨音はショパンの調べっていうことでいろいろ書かれてるんですけど、
なるほど、イメージで歌詞作ってる
んですね。でそもそもの原曲は I like Chopin なんですけど、うん、なんかショパンとどういう関係なのっていうあれなんですけど、原曲の歌詞を聞くと、要はあの恋人と別れる際に歌ってる歌なんですが、
はい、
その別れる彼女が好きなんですね、今でも、
はい、
で君の口癖だったよね、 I like Chopin、 ショパンが私好きなのっていうのが、っていうのが、まあ、歌詞に出てくるっていう、
はい、
そ、まあ、そこを使ったのもいいですけど、やっぱりまたあの小林麻美さんが歌う女性バージョンと違ってちょっとまたいいですよね。
は
い、
そうですね、
ね、
うん、なんかこちらの方が自分は慣れてますかね、
うん、
曲として耳慣れしてるというか、
はい、でまあ、1983年のソングなんですけど、はい、世界15カ国でチャート1位を獲得と、
へ、
うん、まあ、もう世界的にもう大ヒットしたっていう歌でね。
そうなんですね、うん、
まあ、ちょうどこの80年代の初めて、このちょっとエレキポップっていうんですかね、ちょっとこうピンコンピンコンピンコンみたいな、こういう感じの音楽が流行った時代でもあるのかなと思うんですけども、まあ今日はね、1曲目ガゼボ、I like Chopin をお送りしました。
はい、
なんか雨の季節って、
はい、
音楽聴きたくならないですか。
あ、分かります。あの昼間なのに、例えば休みの日ですね、
はい、
雨なのに、休みで雨なのに出れないと、
はい、
だからやっぱりなんかそういう時にあの雨音って聞いててもいい時もあるんですけど、
はい、
なんかその音にシンクロする曲を聞きたいなっ と思う時あります。
そうなんですよ、はい、僕雨結構好きで、はいはい、自分は晴れ男なんで、はい、あの結構雨にやられるってことはないんですけど、雨が降ってる時の湿気と匂いが好きなんですよね。音もいいんですけど、はい、あのちょっとこうひんやりしたこう湿気たこの空気感で、なんか音楽聴きたくなるなって。どっちかというとしっとりした、はいはいはい、まあ、クラシックでももちろんいいんですけど、はい、やっぱ好きなんですよね。
まあ、でも分かります。あの、うん、チランの武家屋敷行った時にですね、チラン二つ屋住宅っていうのがその土地の昔の住宅の作りがあるんですけど、
はい、
土砂降りになりまして歩けないぐらい、はい、なるぐらいで、島岡雨宿りしようって言って、その二つ屋住宅の縁側に座ってずっと雨の音を聞きながら垂れる雫を1時間ぐらい眺めてました
いやでもいい時間でしたね、はい、
そうですね。
うん、まあね、雨もね楽しみ方次第ですよっていうことなのかもしれません、
はい、
でもう一曲お送りしたいんですけど、今度はねアメリカに行ってみましょう、
はい、
あの同じぐらいの年代で1984年のリリース、もう伝統的なナンバーですね。これはプリンスの曲ではあるんですけれども、
はい、
アルバムパープルレインから、うん、まあパープルレインなんですけど、はい、お送りしたいのはね、ビルボードで24週連続1、驚異的な記録を打ち立てたということで、次の曲はパープルレインをお送りしたいと思います、
はい、
パープルレイン、プリンス&レボリューション。プリンス&レボリューションでパープルレインでした。今週は雨にまつわる曲をテーマにお送りさせていただきました。
柿崎裕二と音高志のサムライトーク、そろそろお別れの時間です。平川ワイナリーさんね、ご用意していただきましたけど、
はい、
改めて飲んでみていかがでしたか、
ね、今日のこの2024ポンセテールドヨイチ、
はい、
結局僕は何のブドウかよくわからない、ね、収録してる間に監督はあれかな、あれかなっていろいろ教えてくださったんですけど、一応平川さんにも、はい、収録で宣伝させてもらいますからねっていうことも事前に言ってて、
じゃあ聞いていただけるかもしれない、
はい、で答え合わせで何ですかって聞いたら、こそっと監督だけに教えますね。
あ、そうですか、
ね、皆さんにはまたぜひ飲んでみて、
うん、なんかミネラル感もすごいかって、
すごいですよね、はい、あのそのミネラルがあの飲み口は固い感じするんですけど、この酸とバランスで飲み終わった後に全然こう嫌さを感じさせないっていうか、飲みやすいですね。バランスの取れたいいワインですね。
なんか平川ワイナリーさんはあのオンラインショップもあるようですし、またあの、はい、東京の広尾には平川ワイナリーさんのアンテナショップというんですかね。
そうですね、
そういうのもあるということで、
今日ご紹介したこの2024ポンセは、はい、店頭販売のみで、はい、ただし東京広尾の平川ワイナリーフラッグシップストア広尾というところで、ちょうど駅前のちょっと入ったところらしいですね、
はい、
そこでは取り扱ってるので、ネットで見たら事前にご相談っていうクリックがありますので、はい、ぜひ皆さんあのこの平川ワイナリーさん本当にね、あのホームページ見てください。この人マジで命かけてワイン作ってるなっていう人なんで面白いですよ。で実際にこの風力発電をね反対するための現地の会長さんとかもやってて、結構社会的にあのいろいろ頑張ってる方ですね、
はい、ぜひ皆さん平川ワイナリーさん覚えていただいて、機会があったらお飲みになってください。
はい、
この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしています。我々への質問やメッセージはもちろん、あなたが好きな映画や音楽、ワインなども教えてください。メールアドレスは834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞ何度でもお楽しみください。ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
外交防衛アナリストの宇都隆でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。
柿崎裕二と宇都隆のサムライトーク、この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたしました。